歴史の彼岸。雨宮小一郎はふと何年か前、八ヶ岳のふもとで縄文時代の遺跡を見た時のことを思い出した。山のふもとの大変見晴らしがきく緩やかな傾斜地にその遺跡はあった。遺跡は1万年前の町の痕跡だった。身を切るように冷たい早春の疾風が吹き抜ける中、透き通るような陽光を浴びて遺跡は凛と佇んでいた。この町は落ち度の町だった。今から1万年前、遠くペルシャから落ち延びてきた人たちが住み着いた町だった。彼らはここで7000年暮らした。土で作った器や人形は失われた遠い故郷への思いでいっぱいだった。数千キロの彼方から1万年前にやってきて、7000年暮らして3000年前に忽然と消えてしまった。1万年前と3000年前、ここで人は今と同じ早春の疾風と透き通るような陽光を浴びながら新しい日常へと旅立っていった。歴史には断層がある。しかし断層の上にも人は住んでいる。断層の上に住んでいる人には新しい日常を作る義務がある。運不運の問題ではない。孝一郎は思い出したように山道を急いだ。もう娘を小学校に送り届ける時間である。今朝は随分長い散策をしてしまった。遠山谷の朝は遅い。細長く落ち込んだ谷底の我が家に日が差すのは9時を過ぎてからである。孝一郎は子供の時からこの遠山谷に住む自分が見えていた。都市が滅びる、都市が壊れる、都市に危険を感じたらここに来よう、そう昔から考えていた。しかしそれは遠い将来のことだと思っていた。ところがある日、いつものように一家揃って朝ごはんを食べていたら、今日と明日の間に不思議な時間の壁があるのに気がついた。不思議な時間の壁が見えた。何が不思議かって、明日があるのに壁のこちら側から明日を見ても明日が見えないのである。この変な気持ち、昔確かどこかで経験したことがある。そう、アメリカの会社で仕事をしていた時だ。いつものようにいつもの仕事をしていたら、ある日突然恐怖と嫌悪感を感じた。アメリカが壊れてしまう、そう感じた。そう感じたらいても立ってもいられなくなった。それで会社を辞めたんだっけ。その次の日、あっけに取られて声も出ない妻と娘を引きずって孝一郎は遠山谷へとやってきた。都市とその終焉部では長く出口のない不況による町の荒廃が続いている。デフレに耐えられない人たちはみんな大陸へ渡っていった。あちらは大変なブームらしい。世界中から金を求める人たちがやってきているようだ。しかしあちらで人財産作って凱旋してきた人にはまだ一度も会ったことがない。みんな元気であればよいのだが。学校までの道は広い舗装道路を車で飛ばして5分である。不況対策でこの秘境の道も随分と整備された。生活基盤がどんどん整っていく。デフレだから相当安い費用で工事ができる。秘境が秘境でなくなることは悲しいが、狭く凍りついた道で車を谷底に落とす危険を考えればありがたいことだ。家族の中で遠山谷を一番気に入っているのは孝一郎の娘かもしれない。昔は山村の分校といえば一種軽蔑された存在であった。しかし今では正反対である。山奥に住みながら生計を立てることができる。これが経済的にも精神的にもそして健康的にも現在最も贅沢なライフスタイルである。人々の憧れの的でもある。孝一郎に似て独立独行の娘にとっては自然が最も親しい友達らしい。 小学校の授業にも自然観察や農作業がある。子供のうちは飽きるまで自然と戯れさせておこう。飽きて人が恋しくなったら、東京でも上海でもイスタンブールでも行きたいところに行かせてやろう。好きなようにすればいい。浩一郎は校門で娘を下ろしてから電車の駅まで谷底の道をさらに車を飛ばした。川の水は少し緑がかった灰色の太い帯となってとうとうと流れている。小川のせせらぎというにはあまりにも迫力がありすぎる。早春の雪解け水を集めてほとばしる川の流れは山の力の偉大さを人間に見せつける。山も川も森も生きている。すごいエネルギーだ。電車はホームの端の黒い穴から眩しいライトを左右に移ってゴトゴトと出てきた。この辺りの線路はトンネルが続く。浩一郎は物心ついた時から将来は電車の運転士になるのだと決めていた。その決心は小学校を卒業する時も中学校を卒業する時も変わらなかった。高校を卒業する時も変わらなかった。そして大学を卒業する時も変わらなかった。ところが大学を卒業する時、時の国鉄はこの前の前の大戦後初めて文化系の大学生の採用を見送った。電車の運転士になる夢は終わった。だったら何でもいいや。浩一郎の社会人人生はそこから始まった。浩一郎は東京駐在の社員3人を車に乗せると元来た道を谷の懐深く遡っていった。月に一度の社員懇話会である。もう何年続けているのか誰も覚えていない。無限に長い時間続けるということは無限に短い時間内に自己完結させることと同じである。いつ始めたかいつ終わるかは無限に長い時間を考えるときには意味がない。生きている人間にとって歴史の断層と断層の間の時間は無限に長い。社員懇話会は白びそ山荘で開くと決めている。遠山谷の突き当たりから山の斜面を強引に登った見晴らしの良い尾根にその山荘はある。目の前に南アルプスの壮大な連山が広がり、最初にこの景色を目にした人は誰でも息を呑む。赤い石だけは本当に赤いのだと妙な感心をする。何十年も前、最初にここを自転車で訪れた時のことを思い出す。夕食に出されたヤマメに感激して、これは遠山谷で採れたものですかと聞いたら、下の店で買ってきたものだと答えが返ってきた。体の緊張が一挙に溶けて心が温かくなるのを感じた。山荘の前の庭にはやはり何十年も前に遠山谷の谷底を走っていた森林鉄道の機関車と客車が置いてある。役目を終えて文字通り昇天した連中である。情報伝達技術の進歩で最も変わったのは山村だ。都会の真ん中にいても山村にいても入ってくる情報の量と質にはあまり差はない。電話は世界中どこにいても衛星経由の携帯電話で自由に通話できる。衛星は山村の通信に革命を起こした。テレビやラジオの南市長などという言葉は死語になり、新聞も衛星経由のファックスで最新のものが送られてくる。山村は第一次産業の地域。これが近代になって数百年の世界の常識であった。しかし今は違う。山村は情報産業の中心地である。小さなパソコンと通信手段とあとは考える頭さえあればできる商売はみんな都市を逃げ出して山村にやってきた。浩一郎もその一人である。まだ人が恋しくて暴れたい連中を東京駐在に置いている。普段の仕事は電話とファックスとパソコン通信、それに静かに考えを巡らす時間と時折書く手紙で事足りる。そして月一回彼らを遠山に集めて無駄話をする。ただそれだけである。浩一郎はこんな生活が気に入っている。夕方になって雲が出てきた。聖岳の頂上からスルスルと雲が湧いてきて、 目の前の山々を白く厚い鈍潮が隠していく。山荘の周りにもひんやりと冷たい白く微細な水滴が充満して、天地の境目がよくわからなくなる。今何時頃だろう。懇話会のある日は娘は歩いて家に帰る。小一郎は社員3人と山荘に一泊する。懇話会には一切の文面の利器は持ち込まない決まりである。時計も電話もファックスもパソコンも紙も鉛筆も持ち込まない。山のリズムに合わせて飲んで食べて、川と森と動物の声を聞きながら無駄話をする。そして眠くなったら寝る。孝一郎は遠山谷に来て、これまでの近代という時代がどういう時代だったのか、なんとなく分かったような気がしている。近代はどこから始まったのか。それはきっと山に人が住むには人が多すぎてしまうところから始まったのだと思う。それは定義上の近代のもっと昔の出来事である。やむにやまれぬ事情から、人が山に見切りをつけたところから全てが始まった。彼らは山を捨て、まず平地で農業を営んだ。食べるためには積極的に自然に働きかけなければならない。そういう厳しい時代が始まった。しかしさらに人口が多くなりすぎて、それでも食べられなくなった。そこで工業を始めた。増え続ける人口に安定的に満腹感と安全を供給するためには、農業だけでは無理だった。人は自然を超えようともがいた。限りなく冷静に頭を働かせ、緻密な科学技術の体系を作り上げた。このあたりが定義上の近代の始まりである。科学技術はのんびり自然に調和して生きる人間の頭から出てくるような生優しいものではない。自分は人間ではないという絶望的な自己否定の代償として生まれたものである。科学技術は工業を生んだ。工業は人々に新しい世界を開いた。新しい世界地図は新しい世界を作った人に書く権利がある。より安定的な満腹感と安全を求めて、世界は空前のイストリゲームを始めた。貨幣が近代らしい貨幣に変身するのも、近代という時代がイストリゲームの時代だったからである。近代らしい貨幣、それは人より多く蓄えることに深い意味がある貨幣である。人より多く貨幣を蓄えて何をするのか。椅子を買うのである。イストリゲームの椅子は貨幣で買うのである。しかしこの椅子は一度買えばいつまでも持っていられるというほど安泰なものではない。椅子を買って相手に渡した貨幣は巡り巡って、より高い価格で椅子を買い取ろうという人の手に渡る。彼らは今の椅子の持ち主からより高い価格で椅子を買う。そして貨幣はまた次に椅子を狙う人の手に渡る。このイストリゲームの椅子、それは権力と呼んでもよいかもしれないが、本質的にはより安定的に満腹感と安全を享受する権利のことである。要は近代という時代は、生きている人間全部に満腹感と安全を供給できないことから生まれたのである。近代の最後に見えた姿はとんでもない貧富の格差だった。イストリゲームの椅子が高くなりすぎて、椅子を買うことができるごく少数の人と、いつまでたっても椅子にありつけない人との間で争いが起きた。何百年の怨念が世界を戦乱のるつぼに陥れた。日本にも火の粉が飛んできた。孝一郎は一応そこまで覚えている。しかしそれから先世界がどうなったのか、不思議なことに覚えていない。遠山谷に来てから忘れてしまった。遠山谷で過ごした何年かの間に歴史の断層があったようだ。時間の不連続があったような気がする。雨宮孝一郎、彼は今歴史の断層の向こう岸にいる。それは未来のあなたの姿なのかもしれない。この小論は1994年に藤原直哉が書いたものでした。